殉教を前にして大胆に、旧約聖書から神様の偉大なご計画御心を語ったステパノの説教を、その背景にあるというか、元になる、創世記から学んでまいりました。もうすでに進みまして、今日がヤコブの生涯、あるいはヨセフの生涯の最後の部分になると思います。ヨセフはエジプトの地で、大変権威を与えられましたけれども、常に自分の主である、ファラオですね、パロをしっかりと覚えて、決して勝手な行動はいたしませんでした。常にお伺いを立て、常に国民のことも考えて行動していたわけであります。さて、今日の箇所は創世記の最後の章であります50章でありますけれども、その前に、お読みしたい箇所がありますので、そこを読んでみたいと思います。2つあります。一つは創世記46章の1節から4節であります。創世記46章の1節から4節で、これはヨセフがエジプトで生きている、大変重要な地位に立って人々を救っているということを聞いたカナンの地にいたヤコブが、もう私は生きているうちにヨセフに会いに行こうと決断して、自分が住んでいた場所から、このエジプトに向かっていくわけですね。そういうことが創世記に書いてあります。46章の1節からのところで、ベールシェバというところに来まして、これはヤコブの一族にとっては、非常に思い出のある場所なんですけれども、このベールシェバに来た時に、何をやったかということが、あるいは何を神様のお言葉を聞いたかが記されていますので読みたいと思います。46章の1節から4節です。イスラエルは、ちょっと割愛しますが、ベールシェバに来た時、父イサクの神に生贄を捧げた。イスラエルはベールシェバに来た時に父イサクの神に生贄を捧げました。すると神は夜の幻の中でイスラエルに、ヤコブよヤコブよと語りかけた。夢の中でしょうか、神様が彼に語りかけたわけです。彼は答えた。はい、ここにおります。すると神は仰せられた。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民とする。この私があなたと共にエジプトに下り、またこの私が必ずあなたを再び連れ上る。そしてヨセフがその手であなたの目を閉じてくれるであろう。実に素晴らしいお約束です。ヤコブが生贄を捧げたときに、夜神様は彼に語りかけました。私は神である。 私はあなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れてはいけない。エジプトに下ることについて、イサクの場合には下るなと言われたわけですが、ヤコブの場合にはヨセフの招きによってエジプトの地に下っていく途中でありました。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこで、すなわちエジプトの地で、あなたを大いなる国民とする。もともと神様が与えられた地を今離れてエジプトに行こうとしているわけですが、それには神のご計画があるんだ。その地で私はあなたを大いなる国民とするんだと約束されました。そしてこの私が、あなたの神が、あなたと共にエジプトに下る。またこの私が必ずあなたを再び連れ上るとおっしゃいました。神様はエジプトに一緒に行ってくださるんだ。そして神様の時に、このヤコブの子孫たちをまたカナンの地に連れ上るんだという約束をしてくださったわけです。そしてお前は愛する息子であるヨセフの手によってこの最後を遂げるであろう、まぶたを閉じていただけるであろうと言ったわけです。で、そうしてヤコブはエジプトの地に下っていくわけです。そして22年ぶりで、このヨセフと再会するわけですね。で、自分が病気になっていきまして、これはあの創世記48章を見ていただくと分かるんですが、48章の1節2節にこのヤコブ、イスラエルはヨセフを招いて言います。私は間もなく死ぬだろう。しかし神はお前たちと共におられ、お前たちを先祖の地に返してくださる。私は兄弟たちではなく、お前に、私が剣と弓でアモリ人の手から取ったあのシェケムを与えよう。シェケムという町を与える、他の兄弟にではなくヨセフに与えると言ったわけです。この二つの御言葉をちょっと注目していていただきたいと思います。で、50章の説明に入りたいと思います。ヨセフは父の顔の上に崩れ落ちて、父のそばで泣き、父に別れの口づけをした。ヨセフは自分のしもべである医者たちに父をミイラにするように命じたので、医者たちはイスラエルをミイラにしたと書いてあります。ミイラにするのには40日間かかった。またイスラエル、ヤコブのためにエジプトの人々は70日間喪に服した、泣き悲しんだと記されてあります。皆さんはご自分のお父さん、あるいはお母さんの死に直面したことがおありでしょうか。ある一定の年齢になればそういうことを経験させられます。それはとっても大事な時なんですね。ヨセフは父の顔の上に崩れ落ちて、父のそばで泣いた。そして父に口づけした。さて、50章の4節から6節ですが、 喪の期間が明けた時、ヨセフはファラオの家の者たちに告げた。もし私の願いを聞いてもらえるなら、どうかファラオにそう伝えてください。父すなわちヤコブは私に誓わせてこう申しました。私は間もなく死ぬ。私がカナンの地に掘った私の墓の中に、そこに私を葬らなければならない。どうか今父を葬りに行かせてください。私はまた帰ってまいります。まあこう言って父の遺言を実行したいということを王であるファラオに言ったわけです。するとファラオは言った。お前の父がお前に誓わせた通り登っていって、お前の父を葬りなさい。まあそこで7節から書いてありますように、ヨセフは父を葬るためにカナンの地に登っていきます。大変多くの、まあ、家来たちも長老たちも一緒に行きました。ヨセフの家族全員、また兄弟たちもまた一緒に行って、そして大集団を組んで、ゴレンハ・アダテというところについて、そこで大変立派で荘厳な哀悼の式、すなわち葬儀を行いました。少し飛ばしますが、13節から、ヤコブの息子たちは父が命じた通りに行った。息子たちは彼をカナンの地に運び、マクペラの畑の洞穴に葬った。それはマムレに面していて、アブラハムが私有の墓地としようとヒッタイト人エフロンから畑とともに買ったものである。これはアブラハムが自分の奥さんのサラが死んだ時に葬るために買った墓地としたものであります。遺言を実行したということですね。そしてその葬った後で、ヨセフと兄たちも、また一緒に行った者たちもすべてエジプトに戻ってきました。で、15節から21節に大変大切な、また興味深いことが書いてあります。お父さんが死んだ後、お父さんが葬られた後、どういうことが起こったか。ヨセフの兄弟たちはヨセフの父が死んだのを見たとき、ヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯したすべての悪に対して仕返しをするかもしれないと言った。そこで彼らはヨセフに言い送った。あなたの父は死ぬ前に命じられました。ヨセフにこう言いなさい。お前の兄弟たちは実にお前に悪いことをしたが、兄弟たちの背きと罪を許してやりなさいと。今どうか父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らの言葉を聞いて泣いた。まあよくですね、こう親がいる間は、まあ、一族は、まあ、その特に昔はそのもとに、まあ、統制が取れるわけですよ。お父さんのが生きている間は。でもその父や母が亡くなると、まあ、兄弟たちはある意味では一線に並ぶわけですよね。同じことになるわけです。なのでそこでいわゆる遺産相続の問題やいろいろなこのごたごたが起こり始めるわけです。まあ子供たちは誰も 自分が一番お父さんに愛されていたんだ、いやお母さんに一番可愛がってもらったのは自分なんだ、いや自分が一番お母さんのために、あるいはお父さんのためにサポートしたんだという思いがあるので、その分こう遺産もたくさんもらえるのは当然だみたいな、そういうことでですね、非常に難しい問題が起こるわけですね。そこら辺は、まあ、財産をお持ちの方はよく考えて賢く知っていた方がいいと思います。で、このヨセフの兄たちは、お父さんが生きている間はヨセフは我慢しているかもしれないけれども、お父さんが死んでしまったら、まあヨセフにみんな養われているわけですから、ヨセフの部下にのようになっているわけですから、ヨセフはきっと私たちを恨んで、仕返しをするんではないかとこう疑ったわけですね。で、まあ父はすでにヤコブは死んでるんですけど、お父さんは死ぬ前にこういうことを言っていました。ヨセフにこう言いなさい。お前の兄弟たちは実にお前に悪いことをしたが、兄弟たちの背きと罪を許してやりなさいとお父さんは言っていましたと。まあそういうふうに言っていたかどうかわかりませんけども、お兄さんたちはお父さんの遺言として言って、だからどうか私たちを許してほしいと言ったわけです。ヨセフはなぜ泣いたんでしょうか。そうですね。自分はもう前回、あるいは前々回に学んだように、お兄さんたちと和解してるわけです。お兄さんたちがやった、まあ、彼を奴隷としてエジプトの地に売った、ひどいことをした、そのことを許しているわけです。そして和解していて、むしろこういうことが起こったのは後で学びますけれども、神様が私をお兄さんたちよりも先にエジプトの地に送ってくれたんだ、そう言っているにもかかわらず、このお兄さんたちはそれを信じきれていなかったっていうことですね。それでヨセフは泣いたのです。彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏していった。ご覧ください、私たちはあなたの奴隷です。しかしヨセフは言いました。恐れることはありません。どうして私が神の代わりになることができるでしょうか。神様が裁きをなさるわけです。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方もあなた方の子供たちも養いましょう。このようにヨセフは彼らを安心させ優しく語りかけた。もう恨みはない。もう許した。自分が辛い思いをしたけれども、それは多くの人たちが生きるため、生かされるために、この飢饉の中で生かされるために、神様がご計画をなさったんだ。お兄さんたちがやった悪いこと、それを神様は良いことの計らい、計画としてくださったと、言っているわけです。最後に22節から24節でヨセフの晩年と死を学びたいと思います。ヨセフとその一族はエジプトに住み、ヨセフは110歳まで生きた。ヨセフはエフライムの子孫、自分の、次男ですね、 エフライムの子孫を三代まで見た。子供がエフライム、孫、なんて言うんですか、ひ孫、やしゃご、まあそのぐらいまで見た。まあ、ですから孫が与えられている人は感謝ですよね。まあそういうお子さんがおられない方もおられるかもしれませんが、ヨセフさんはエフライムという人の子孫の三代目まで見た。大変こう辛い人生でしたけれども、最後は幸せであったということです。マナセの子マキルの子供たちも生まれてヨセフの膝に抱かれた。ここでヨセフは兄弟たちに遺言を残すのです。ヨセフは兄弟たちに言った。私は間もなく死にます。しかし神は必ずあなた方をこの地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。私は死にます。しかし神は必ずあなた方をこの地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。ヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださいます。その時あなた方は私の遺骸をここから携え登ってください。よろしいですか。ヤコブの場合には、まあ、死んですぐ、まあ、お葬式をして、まあ、ミイラにしてお葬式にして、ヨセフを先頭にして、カナンの地に遺体は運ばれて埋葬されたわけです。でもヨセフはそうしなかったんです。そうしてくれという予言は遺言はしなかったんです。神様は必ず私たち一族を神の約束の地に返してくださる。でもヨセフはエジプトの地で葬られたんです。でも何百年かして必ず神様は私たち一族を子孫たちをエジプトの地から約束の地に連れ上ってくださるから、その時忘れないで私の遺骸も運んでいって、そこでカナンの地で葬ってくださいという遺言をして死んでいったわけですね。110歳で。それはどうなったでしょうか。出エジプト記、まあその次の創世記の次ですね、出エジプト記の13章の19節を見ていただきたいと思います。まあお開きになれる方はお開きください。そのままお聞きくださっても結構です。出エジプト記13章19節、今度はモーセの時代になっているわけですね。モーセはヨセフの遺骸を携えていた、書いてあります。何百年間も経ってるんですね、ヨセフが死んでから。で、紀元前1500年頃にエジプトを脱出していくわけです。モーセとイスラエルの民は、その時に何百年か前にヨセフが私の遺骸を携え登ってほしいと言った、その遺言がずっと子供から孫に伝わっていたということですよね。モーセはヨセフの遺骸を携えていた。それはヨセフが神は必ずあなた方を顧みてくださる、その時あなた方は私の遺骸をここから携えの登らなければならないと言って固く誓わせていたからである。ヨセフは110歳で死んだ。彼らはエジプトでミイラにし、棺に納めた。これで創世記は終わっているわけです。で、ヨセフは、の遺骸を携えて、 40年間イスラエルの人たちはあの荒野をさまよったというか回ったわけですね。そしてモーセは死んでヨシュアという新しい指導者に変わった時にあのヨルダン川を渡ってそして約束の地に入りそこで戦いながら自分たちの約束の地を手にしていくわけです。でそのヨシュア記の24章32節にこう書いてあります。イスラエルの子らがエジプトから携え上ったヨセフの遺骸はシェケムの地すなわちヤコブが百家下でシェケムの父ハモルから買い取った野の一角に葬った。そこはヨセフ族の相続地となっていた。お父さんが言ったでしょ、あのシェケムの地は他の兄弟たちにではなくお前に与える。そのことが実現しているわけです。何百年も経っていかがでしょうか。そしてこの、モーセが死んでヨシュアの時に、ヨセフの遺骸が相続地に葬られた、それからですね約1500年後ユダ族からイエス・キリストがお生まれになります。イエス・キリストは復活についてこうおっしゃっています。これはマタイの福音書22章の31節から32節です。復活などないと言っていたサドカイ人たちが、ある霊を勝手に作り上げて、イエス様を困らせようとしたんですけれども、イエス様はこうおっしゃいました。死人の復活については神があなた方にこう言っておられるのを読んだことがないのですか。これはモーセがシナイ山で燃える芝のところで、この燃え切れてないその芝のところに行って何があるか見てこようと言った時に、モーセモーセと神様が呼びかけて、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとおっしゃった。そこをイエス様は引用して、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神で、である。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です。つまり私はアブラハムの神であった、イサクの神であった、ヤコブの神であったという過去形ではなく、今現在イエス様がこの御言葉を引用したときに、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、今も生きている神であり、彼らもまだ生きているんだ、でやがて復活するんだ、アブラハムもイサクもヤコブも、イエス・キリストが十字架について死に、また蘇られた、そして今も生きておられるように、私たちもまたやがて死にます。けれども、イエス・キリストに私たちは結び合わされているものとして、この復活の命に預かっているんです。で、やがてキリストの再臨の時に復活をするという希望があるわけですね。ですから私たちはアブラハムさん、イサクさん、ヤコブさんにも会えるし、もちろんイエス様にお会いできるわけです。 また私たちよりも先に天国に行かれたその私たちの愛する家族にまた目と目と顔と顔とを合わせてまたお会いすることができる。復活して私たちは生き生きともう死なない人生を罪のない新天新地において生きていくことができるんだということをこの私たちに聖書は語っているわけです。まあ、私たちにとってお墓は大事ですね。まあ、お墓はどうでもいいと思っている人も少しずつ増えているかもしれませんが、まあ、浦和福音自由教会の墓地は今は入間にのメモリアルパークにあります。でそこには墓石がありまして、まあ、まだ行ったことのない方は一度見学に行っていただきたいと思うんですが、聖書の形をしたこう赤い石があって、そしてそこに十字架が彫り出されています。イエス・キリストの十字架ですね。そしてこの十字架の傍らには第一コリント15章の今やキリストは死んだ者の初穂として死者の中からよみがえられましたというこの聖書の言葉が刻印されております。そしてその後ろの方にはこの地上の生涯をいつ終えたか、何月何日昇天ということで、この一人一人の名前が彫られているわけですね。まあ、これは永遠の命、復活の希望を表しております。私たちの人生は死んで全てが終わりではない。私たちは生き続ける、いやもう死ぬことがない栄光の体にやがて変えられる。そして私たちがこの地上で成したことは決して無駄には終わらない。新天新地においてまたそれを私たちはこの生き続け、やり続けることができる。永遠に私たちは神と共に生きることができる復活の希望があるということをですね、このヤコブとヨセフの生涯から学ぶことができるのではないでしょうか。お祈りをしたいと思います。父なる神様、ありがとうございます。この世界の多くの人たちは死んだら全ては終わりだと思っておられる人が多いようです。しかし聖書は明らかに、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると、現在形で神様も今も生きておられ、またアブラハムもイサクもヤコブも、またモーセもダビデも、そして私たちの先輩の方々、先に地上の生涯を終えて行かれた方々も今も生きているということを私たちに確信させてくださり、ありがとうございます。願わくは私たちがこの地上の生涯を大切にし、そして日々神様の御言葉に導かれて、この地上で成したることが無駄に終わることなく永遠につながるものであるということ、そして永遠の世界でもっと完全な形で神様と人々にお仕えする、その役割を果たすことができるのだということを知って、今与えられている一日一日を大事に祈りつつ過ごすことができますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。